石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
先日ですけども、楽天新春カンファレンスというイベントに行ってきました。
はい、
それというのは楽天ね、今いろんなウェブサービスがありますけども、楽天市場に出店している出店者さんが集まるイベントでして、
はい、
楽天今年こんな風な方向性でいきますよって話をする、イベントになっていまして、楽天って大体5万店舗ぐらいあるんですけども、そのうちの大体4000人ぐらいが都内のホテルに集まるという会になっています。で、基調講演で当然ね、三木谷社長が出てきて話をするんですけども、今年のテーマとしてあるのが、送料無料問題、3980円買うと無料で配送しますよというものですけども、ただね、送料に関しては店舗側が負担しなければいけないというところで、店舗側の反発もあるという話をしていました。ただね、これ結構問題を抱えていると言いますか、そもそもの話なんですけども、楽天って基本いろんなお店が楽天に集まってますけども、商品自体はここのお店から配送したりするわけですよ。
うん、
なので送料に関してもここのお店の判断だったりもするので、今までというのはね、なのでユーザーが楽天市場で物を買うと、買った金額とか物によっても送料バラバラだったりもするので、実際に買ってみないと送料が分かんないケースも多々あると。楽天が問題しているのは、一見安いものなんだけど、送料が高いものも存在するんですって。
ありますね。
なのでそういったことをなくしたいと。結果そういったお店がいると、それってユーザーにとってみると楽天のブランドを損ねることにもなるので、統一ルールでやりましょうっていうのが3980円ルールが導入された理由なんだよっていうのを三木谷さんはアピールしていて、それにお店側が納得してるかどうかよくわかんないんですけども、そういう状況にもなってるという感じなのかなと。これね、今回のその3900円騒動によって、ワークマンとかは、楽天から撤退すると、今まで楽天にお店出していたのが、撤退するとかっていう話もあるので、今までってとりあえず楽天に行けば自分の欲しいものがあるって来てましたけども、それぞれのお店結構大きいところは自分たちでお客さんとの接点を持つようにもなってきてたりもしますし、それこそじゃあ LINE でつながってその人に対してクーポンを発信するとかってもできたりもするし、それぞれのいろんなブランドを持ってるお店自体が楽天市場に入んなくてもお客さんと接点を持ってるものが売れるようになってきたりもするので、結構楽天の今まで築き上げたビジネスモデルっていうのもちょっと曲がり角に来てるのかなっていうところは感じるところだったりもします。だいぶユーザーのネットを使ったのショッピングの動線っていうのは変わってきたりもするので、今回3980円の問題が出てますけども、楽天のビジネスモデルっていうのもそろそろいろいろと考えなきゃいけないタイミングに来てるのかなっていうのはちょっと思いました。
はい、はい、さて石川さん、今週の特集ですが、
香港在住の山根康史郎さんにお越しいただき、海外の通信業界最新事情を聞いていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経、石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
携帯電話研究家山根康弘さんに聞く2020年通信業界海外事情パート1。2019年12月にシャオミが日本市場へ参入、オッポのリノシリーズも評価の高いスマホを次々とリリースしています。海外では5G の商用化も本格的に始まり、話題に事欠かない通信業界。本日は 香港在住の携帯電話研究家山根康弘さんにお越しいただき、世界の業界事情についてお聞きしていきたいと思います。山根さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。山根さんには1年ぶりの出演といった形になります。去年はね、山根さんのインフルエンザ疑惑がありまして、
そうそう、
今年はなんとか大丈夫な感じですかね。
しかしマスクが必要になってしまいました、ね、
そうですね、今ね世間ではもうマスクが品薄状態という感じでして、ね、その辺についてね、まず最初に聞きたいなと思うんですけども、はい、まあ、今回のまあコロナウイルス騒動、山根さんどういう感想ですか。まず最初に、
まずぶっちゃけ時期が悪かったと、
うん、
やはりその旧正月前なので、
うんうん、
なかなかそのね、街を閉鎖するとか、うん、封鎖するですね、はい、そういったことしにくかったのもあるし、うん、まあ3月共産党大会でしたっけ、まあ、とにかくまあ人為的なミスがねどうしても招いてしまったと、
うん、
でまあこれはもう今更言ってもしょうがないので、うん、ただ問題はやはりそのスマートフォン市場に関しても、うん、大きな影響があると、
うん、そうですよね。まあね、その辺についてはじっくりとねお聞きしたいなと思いますけども、まず山根さん的には今どういう動きになってると言いますか、結構まあ今回の騒動で身動きが取れなくなってるんじゃないのかなというふうに思うんですけど
そうですね、アメリカ政府がその中国に入って、
はい、
出て14日以上経たないと、入国させないと、
うん、
禁止ですよね、
うん、
なので下手に中国に入るとアメリカに行けないと、
うん、ね、我々としては、ね、アメリカに行かなきゃいけない理由がありますからね、はいはい、
でアメリカはまあなんとかいいでしょうと、
はい、
問題
は
イタリアが、
うん、
中国大陸、香港、マカオも、
うん、
そして台湾も同じように、
うん、
14日以上過ぎないと入国させないと、
うん、
これになりますと、まあ、MWC はスペインですし、はい、でスペイン行くまで私もどっか経由するかもしれませんから、うん、どこかの国で急にこれがまた1週間後とかなら1週間後でも怖いですよね、
うん、
今から14日後に発令しますじゃなくて明日からってなってしまうと、
うん、
あらあらってなってしまうの で私自身は1月20日に日本に来たんですよ、はい、というのは25が正月かな、うん、ということで、まあ、これは逆に良かったかもしれないんですけども、まあ、香港在住で中国市場に詳しい山根康弘さんなんですけども、
うん、
中国事情すら追いかけられない状況だったでその中国はだいたい旧正月前後で10日から2週間休みになると、
はい、
で本来ならばもう今週はもう平常ですよね。
ですよね、長引いて今週やった
わけ、ね、そうです。なので今週あたり、まあ深圳行くと、
はい、
旧正月前に追いかけられなかった何かを見つけたり、あるいは MWC 前に軽い新製品が出たりするかもしれないですよね、
うんうん、
まあ、MWC はおそらくグローバル発表、今回、OPPO、Xiaomi、Huawei、Vivo、オーナーもやるらしいんですよね、うん、ということは、まあ、ドーンと大きいもの出すけども、それ以外に例えば中国国内向けの小さいものが出す可能性もあったんですけども、現状だと中国は全く動いていない ということでもう、何も見れないという
本来山根さんはまあ毎年ギリギリのタイミング、 MWC ギリギリのタイミングでチケットを取って香港からって言いますが、まあそれができなくなってまずどうやって行ったらいいんだってところから始まるそうですよね。
まあ本当に困りますね、
これじゃあ MWC も実際ね、じゃあ中国のメーカーが本当に来てくれるのかっていうところもちょっと心配になりつつあるじゃないですか。
おそらくまあね、ブースはあるんでしょうけど、
そう、
まあ、
現地の人たちは対応できますけど、
怖いのは人がいない、物も来ないと、
うん、
例えばこの旧正月明けに最後のね、なんかその製品の仕上げするとかやってたら、まあ今とにかくお正月休みが伸びてると、
うん、
で一番の問題は工場は人がいなきゃ動かない、
うん、
でその人たちは旧正月前に田舎に帰ってる、
うん、
今その田舎に行った人たちは工場に戻れないんですよね、
うん、
ましてや武漢は結構スマホの部品メーカーもあって、
うん、
一番メジャーだと TCL のスマホのパネルをやってるんですよ。ですからね、節税500ドルスマホって言われてますけど、はいはいはい、あれも多分供給が遅れるみたいな、
うん、
ちょっとね、CS も中国人がだいぶ減ってて空いていた感じがあるんですけど、 MWC もやはり今中国企業が、まあ、スマートフォンの技術、うん、あと 5G もね引っ張っていく感じなのに、それらが出てこないとなると見どころが減ってしまうんじゃないかと。だから MWC の開催もねどうなんだっていう気がするんですけど、開催されたとしても果たして今まで通り毎年のような情報が得られるかっていうのが心配ですよね。こうなってしまうとちょっと中国市場が落ち込んでしまうと、結局中国メーカーそのものの勢いに影響が大きいと。 せっかく 5G だっていうね、これから伸びるところが、まあ、かなり足をすくわれてしまったかなと。
ですよね。そんな中でまあね、シャオミが去年の末に日本市場に参入しましたけども、今のところネットだけというところだったりもするので、詳しい人だけは知ってる状態なのかなというところですけども、山根さんから見て今のシャオミってどう見えてますか？
まあ、ちょっと参入を焦ったのかなという感じですよね。やっぱりその販売網を作らず、とりあえず出しましょうという感じで、まあ、何かあったなんかもう政治的なものがあったかもしれませんけども、逆に言うとまあこのコロナウイルス騒動を考えると出しといてよかったかもしれないけど、ただやっぱり日本でね、まだまだネットでスマホを買うというのはなかなか難しい。僕はあの YouTube 見てたら広告が急に同じものが入って、それドコモの e ショップなんですけど、忙しい時ネットでスマホが買えますっていうコマーシャル流れるんですけど、これ誰をターゲットにしてるかなと。スマートフォン詳しい人はもう分かってるし、詳しくない人がじゃあネットでポチポチできるかというと、やっぱりね、データどうするとかあるじゃないですか。なので非常にね、そこまで日本来てないのに大丈夫かなという広告がすごい流れたんですけども、シャオミも現状からすると他の国ではとにかくネットで出せばある程度買ってくれる、でもやっぱり他の国っていうのは日本みたいに昔から i モードで端末にデータをたくさん保存したり、それを移行するという概念が日本ほどじゃないので、韓国なんか面白いのは、結構カカオトークのアカウントが変わる人いるんですよ。今はそうでもないかもしれないですけど、買い替えたらもうアカウント作り直しちゃうっていう、もうめんどくさいって、それが許容されるなんか文化なんですよね。ああ変わったんだみたいに。なのでそういうところはいいんですけども、日本だとやっぱり現在そのしかも物が見れない、物が見れずにシャオミという謎のメーカー1億画素はすごいんですけど、果たしてどうかなとね。
やっぱり海外だとまあ端末と契約ってまあ分離されているからこそ、みんなネットで買う文化になってたんですかね。
そうですね。なので端末だけ買って SIM はさせばいいという、データどうしますかって言っても、まあデータは大したものはないと。
まあだからね、いきなりネットだけで売りますっていうのは相当ハードル高いですよね。
だからちょっと今社内的におかしいとかいう話になってるかもしれないですよねもしかするとなんでみたいな。なんかアマゾンのね、今 15% 引きかなんかにシャオミも入ってるらしいんですけども、そういうもう投げ売りといったらあれですけど もう価格で勝負するしかないとなると、せっかくの1億画素でハイスペックなものがブランド自身もなんか安ければいいのかになってしまうと、やっぱ傷ついちゃいますよね。
まあ、中国メーカーね、いろいろと過去日本に参入してきましたけど、まあ最初の頃は相当苦労してるというか、まあなんか中国流でなんとかなるだろうっていう、まあ若干おごりがあるというか、でまあ結構ね日本で苦労もしてるのかなっていうところだったりもしますし、でそれでいうとオッポも昔はそれこそなんかネットの口コミだけで勝負するんだっていうふうに言ってたのが、だんだんだんだんそのトーンも変わり、で今やねアイドルを起用して CM 流すっていう状況になってくると、じゃあ日本でこうねブランドを認知させようと思うと、やっぱりそれなりにねマスメディアにお金を投入しなきゃいけないんだろうなっていうのがオッポもようやと分かったって感じなので、ね、シャオミもいつ CM やるかなっていうところな気がしますね。
オッポもね、最初カメラフォンとか言ってたんですけど、まあその程度のカメラは他にもあるよというね。まあなんといってもこの iPhone がものすごい強い国で、iPhone がデフォルトの国でどうするかっていうところですよね。やっぱりね、少しずつまあ他のスマホもいいよねってなりだしたのは本当に最近であって、なかなかシャオミが1億画素はいいんですけど、じゃあ1億画素のカメラを使ったまあ写真コンクールやるとか、ユーザーに実際使ってもらってその使った感想をどこかに出さないと、まあメディアさんが記事を書いて実際ね、まあ12月でもう話題は去っちゃったかなっていうね。
そうですよね。まあそもそもね、そのシャオミっていうブランド、まあ一部の人は知ってるかもしれないですけど、なかなか一般には浸透しないですしね、聞いたことのないメーカーのスマートフォンいきなりね何万円も出して買うっていうのもまあハードル高いよなっていう気はしますし、ね、まあそんな中まあね1万円の炊飯器も出してたりもするので、まあ、あの辺が意外と響くと面白いのかなって気がしますけどね。
僕は逆にMiバンドが iPhone とつながって、はい、しかも iPhone を探せると、むしろそっちから攻めた方がなんかいいような、だから iPhone ユーザーにまずMiバンドを使ってもらい、でシャオミへの敷居を下げ、で 手頃な価格だからカメラ本としてシャオミもう一個買おうかなって思わせる方がなんか手っ取り早いような気がして。
うそうですね、まあ、だからそこはシャオミの人も言っていて、うん、まあ、そうやってこう周りから攻めていく、
うん、
でまあシャオミいろんなまあ製品持ってたりするので周りから攻めてって最終的にスマートフォン買い替えてくれればいいかなっていうような考え方のようなので、うん、何年単位で考えてんだってところも ね、
そうです
ね、ちょっとね、シャオミって中国ではそういった触れるお店があったりもするんですよね。
そうですよね。もうでこれよくねネットで間違った意見話があって、まあ、シャオミアップル式で伸びたとか言うんですけど、もともとシャオミはオンライン販売、
うん、
でシャオミの家っていうのはこれ本にも書いてありますけど、シャオミの駅から近いんだけどビルの2階とかで、うん、利便性はあるけど家賃の安いとこに出店したんですよ。でしかも基本はサポートセンター、で持ってくと1時間で直るっていう。だから人々はシャオミ買って壊れても会社帰り直したりとかすぐできるっていう、それがシャオミの基本のビジネスだったんですね。ところがまあ3年4年で1億台いくぞって言った時に急に落ちてしまって、要するに安物ばかり出してしまってブランドイメージが悪化したと。でそこから方向転換して今はショッピングセンターに、まあ、いわゆるアップルストアみたいな綺麗な店を出すと。なのでもともと最初は逆にむしろアップルと逆の戦略ですよね。あくまでもオンライン特化、でユーザーの声を聞いてすぐ OS をバージョンアップするという、全く逆の。アップルはどちらかというとこんなすごいものどうですかっていうものをみんながうわーっと感動してっていう、で実際にいいものじゃないですか。全く逆だったんですけど、今のシャオミの成功を見て皆さん元からアップルを追いかけたって話が多すぎてちゃうぞって言いたことなんですよね。で今の店はだからアップルストアに似てると言いながら、まあ、よく言われる無印良品にも近い。で私がよく言うのはやっぱりアップルと無印のいいとこ取りではなく、アップルもできない無印もできないことをやってると。だからシャオミの家に行って、まあ、鉛筆とかね水筒とかもあるんですけど、基本的に電気の通るものは全てスマホにつながる。しかも、ミニホームですか、スマホのアプリで全て同じ一つのアプリでつながるんですよね。となるとじゃあちょっと空気清浄機までいかなくても、まあ、小さいデジタルプレイヤーとか買っちゃおうかって気になるんですよね。でそういった小物を、まあ、毎週のように出してると、なのでシャオミの家に行くとなんか新しいものがあるし、で買ってみるとスマホでつながる、でそのつながるスマホは別に他の会社のスマホでもいいっていう、そこですよね。だから日本でもやるならもうちょっといろんなものを、なんか鉛筆出すとかそれこそ技的の関係ない、そういうことをやってやっぱり目新しさを出さないと厳しいな。まあ、ところだから僕思ったのは12月にまさか参入すると思わなかったんですよ。っていうのはすぐ1月に旧正月で本社動かないじゃないですか、案の定何も動かず、でこのコロナウイルス騒ぎで、まあ下手するとね5月ぐらいまでなんかシーンとこの眠ったままかもしれませんよね。
そうですね。っていう中でファーウェイはどうですかね。
ファーウェイ僕はちょっとやっぱり香港の状況を見て、はい、香港でもやっぱりメイトシリーズは全く売れてない。家電店の下に置いてありますし、やっぱりメイト見せてっていうとグーグルないよってすぐ言われるんですよね。なので僕が見た限りメイト30シリーズ買ってる人一回見たんですけど中国人だったんですよ。ってことはまあ大陸の人なので、ああいいんだなと思ったんですけども、で僕もメイト30借りててね使ってましたけど、やっぱりそのアプリケーションというかアプリケーションからね結局地図呼び出したりとかあるので、アプリそのものっていうかやっぱりエコシステム、その他のサービスがつながっていないと非常に使いにくいと。カメラとデザインは本当に優れてると思うんですけど、やっぱりちょっと厳しいですね。
ね、やっぱりその、まあ、撮った写真をじゃあシェアするっていうので、ね、他のアプリに渡すっていう時にやっぱり肝心のねそのアプリがなかったらやっぱ使い勝手落ちてしまうので、まあ、そういったね撮って共有する楽しみっていうのがなくなってしまうっていうのは非常にありますよね。
ですから僕はフォアウェイがもっとね、そういうソフトウェアっていうか、まあ、フォアウェイモバイルサービスのエコシステムを完成させてきたと思ったら、やっぱりまあ全然完成していなかったっていうのがびっくりですよね。逆に言うとね、
これまあねエコシステム完成させようと思ったらまだまだ年数もかかりますよね。
ハードウェアメーカーじゃないですか、でまあ一応基地局やったりソフトウェアやっていますよ、でもそれはどちらかというと B2B だし管理だし、そうじゃなくてユーザーへのサービスというか、実際にそのまあ例えばお店の情報を得るとかそういったところって全然違いますよね。だからそういったものを構築するっていうのはサムスンですら未だに全然ダメなわけですよ、やっぱり。でアップルですら苦戦じゃないですか、ある意味ね。結局 Google のサービスみんな使ってしまう。 そこで一から作るっていうのはすごい大変で、まあそれを手助けしてくれるのが例えばまあ中国のいろんなサービスとかアプリケーションだったりするんでしょうけども、それでまだまだグローバルには出ていってないと
か、ね、なかなかじゃあ日本のいろいろアプリケーションを作ってる会社がねファーウェイ向けのプラットフォームに舵切れるかって言ったら難しいでしょうし、まあソフトウェアね、そういったアプリのエコシステム作るのは相当大変だなって感じがひしひしと感じますし、ファーウェイとしても、まあ、そうは言ってるけど、ね、Google が使えるんだったら Google 使いますよっていうスタンスだったりするじゃないですか、まあ、だからね、もうトランプさん次第で、まあ、いくらでも Google に戻りますよって感じだったりもするので、ファーウェイ自身もなんか踏ん切りがついてないんだろうなって
気がしますね。そこですよね。もうトランプさんこのままずっと続いてもうダメならダメと言ってくれと、
うん、
未だにまた延長延長でじゃないですか、なんか、まあ、トランプ側もまあそこら辺は結局大人の政治の社会で、この政治の駆け引きで技術というかテクノロジーが埋もれちゃうのがすごいもったいない気がしちゃいますよね。
うん、そうですね。でまあね、基地局に関して言うとね、ヨーロッパの国々は結構冷静になってると言いますか、まあ、ファーウェイ製採用しますよっていうふうにもね言ってたりもするので、まあ、この辺ねちょっとこう何でしょう、国によってだいぶ温度差もねあったりもするのかなと。もうファーウェイ製品ダメですよって言ってるのはまあアメリカ当然ですし、あと日本とオーストラリアとベトナムかな、もまあファーウェイダメだみたいなこと言ってたりもするので、これなんかね、あのファーウェイの基地局導入しないとなると結果としてね高めの基地局屋さんから買わなきゃいけなかったりもするので、まあネットワークとしてのコストも上がったりもするので、まあ、あんまりよろしくない状況なのかなと思いますけどね。なんかその辺もっと冷静になってほしいなと思いますね。
まあ、僕は実際に韓国でね、はい、LGU プラス契約したのも、はい、SK テレコム KT LGU プラス使い比べると実は LGU プラスが一番良かったと。で日本で言えば、まあ、ドコモ AU ソフトバンク、まあ、ざっくばらに言うとね、この私が LGU プラスを契約するなんてありえないというぐらい論外だったのが一番いいんですよ。
一番いいってのはどういうところですか？
あの結局 5G のつながりとかスピード、もちろんこれ基地局側のね設計があるじゃないですか、なるべく 4G つないで、まあ、必要な時だけ 5G に移すとか、それはあると思うんですけども、それにしてもやっぱり LGU プラスのまあ安定度合いですかね、今はもうだいぶ変わってるかもしれませんけども、これはもうフアウェイすごいなと。で実際 MWC でもね、フアウェイのブースで LGU プラス の事例とかやっていましたけども、そう言って自分で体感してやっぱりフアウェイすごいなと。その決してそのただの取材ではなくて、まあ私がとにかくフアウェイだから契約してしまうっていうぐらいですから
けどね、本当韓国は一時期、まあ、ファーウェイ、ね、LGU プラスはファーウェイの基地局使ってるからサービスにできないんじゃないかとかっていう一瞬こうね状態にもあったんですけども、去年7月にサービス始めて、はいはい、まあ、ここまで盛り上がってるという感じだったりもしますし、キャリアの人に話を聞くとやっぱりねファーウェイ製品非常にいいと、安くて、まあね、かなりこう先を行った技術が導入されてるんで、本当であれば導入したいけど点々点みたいなね、やっぱり日本ではなんとなく無言の圧力があるというところもあって、まあ、導入に足を踏んでるってところだったりもしますね。ファーウェイね、端末の販売台数では、ね、なんとか踏みとどまったりもしてますけども、今年どうなっちゃいますかね。
かなり落ち込むか、まあ、中国市場の 5G の移行で、実際ね今数を稼ごうと思ってると思うんですよ、今中国行くとファーウェイのお店が店員さんの数がまず多い、そしてね店員さんの質がすごいいいんですよ。なのでまずお店に行くと大体声かけてきますし、しつこくはない、ただ必ず声をかけてきて、そのお客さんが何かあったらもう教えるっていう、まあ、そこら辺ってやっぱりある程度そのリテラシーが高くて知識のある人を取ってるんでしょうね。だから人件費かけていい店員さん入れてるんですよ。でお店の数も増えてると。で深圳にはもうアップルストアと言われてる巨大なフラッグシップとできたんですけども、アップルストアより美しいですね。だからアップルストアって壁にサイネージあるじゃないですか、
はい、
あれないんですよファーウェイの店。でガラス張りで巨大な店でいつ行っても混んでるんですよね。 なのでとにかく中国でシェアを取ろうっていうのはすごい感じます。
まあ、あれですよね、あの海外ではなかなか厳しくなりそうなんで、うん、で、まあ、Google も使えないこともあるので、まあ、中国で本気出してるって感じなんですよね、うん、なので、まあ、それに煽りを受けてるのが OPPO とシャオミ で、
そうです、ね、
なので、まあ、日本も頑張んなきゃなみたいな感じになってるという状況ですよね、うん、
ところがこの状況だと中国大丈夫なのっていうね、
うん、
こうなっちゃうと本当にもう全く読めませんね。
ですよね、うん、だから本来であれば、まあ、ファーウェイがねゴリゴリ頑張るはずが、まあ、今回のねウイルスの影響によって、まあ、物が作れなくなる、物が売れなくなるって状況になると、ファーウェイ自身もね経営的にも厳しくなっちゃうのかなっていうところはちょっと心配ですよね。
でここでやっぱり強さをこそっと出すのがサムスンと、
うん、
もうベトナムに完全移行してると。もちろん部品は中国から持ってくるのもあるにしても、一応ベトナムの中で全て一応完結するようになっていると。となると、まあ、よく言われている、まあ、脱中国が進むかどうかはさておいて、うん、やっぱり中国のこういった何かが起きた時にこのようなもう社会的なパニックが起きるというか、うん、それも考えていたらすごいと思うんですけどね。とにかくベトナムに早めに行ったっていうのは先見の目があったのかなという。
そうですね、まあ、だからね、それで言うとアップルもまあ中国ではなくて、まあ、インドにね作り始めたって話もありますけども、まあ、完成したって話は聞かないので、はいはい、なかなかねアップルのまあいろんな新製品も今後影響を受けるかもしれないというところですよね、うん、はい。さて話したいことはまだまだありますが、そろそろ時間となってしまいました。来週はサムスンの発表会の様子をお届けし、山根さんには再来週2月20日に再度出演していただきたいと思います。山根さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本日のゲストは携帯電話研究家の山根康弘さんでした。以上特集、携帯電話研究家山根康弘さんに聞く2020年通信業界海外事情パート1でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに動画配信サービスパラビや音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。どうぞご利用ください。また Twitter のアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、はい、来週ですが、
来週ですけどもサンフランシスコで開催されるサムスンの発表会の様子を現地からお届けします。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。パン